ピントスコープ心に一本の映画があれば、
心の一本の映画との出会いをお届けするピントスコープポッドキャスト。誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信する番組です。
こんにちは、ピントスコープ編集部の鈴木貴子です。この番組は毎週火曜日に配信しておりますので、ぜひポッドキャストからフォローしていただけますとスタッフの励みにもなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また現在ピントスコープでは皆様からのお便りを募集しています。あなたが惹かれた映画の登場人物や好きなキャラクターをその理由とともに教えてください。概要欄に応募方法を載せています。採用された方にはピントスコープオリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、ぜひお送りください。さて今日は3月21日で、先週末から卒業式が始まってますね。今回は新生活を前にした皆様におすすめの映画を編集部でご紹介したいと思います。
編集部の足立智恵です。
大月奈々です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はこの3人でお送りしたいと思います。昨日ですね、編集長の小原と話してたんですけれども、小原が住んでる隣のアパートの前に粗大ごみが出されていて、でそれがデスクトップのパソコンと、あとアンプとギターだったらしいんですね。なんかすごい物語がそれだけでも見えてきそうな、
ギターっていうのが
そうそうそう、
なんか切なさを感じるような、
切ないのか、ね、なんかいろいろ考えますよね。なんで捨てたんだろうとか、なんか他の粗大ごみ、タンスとか例えば、家具とかだったらまたちょっと違うと思うんですけど、このなんか3つっていうのがちょっといろいろ
確かに
想像させるなぁと思って、音楽を諦めて仕事、これから就職、新社会人のなんか粗大ごみみたいな勝手になんかイメージ
して、もしくは全部新調しているかもしれない。
あ、そうそう、その可能性もあるし、
グレードアップ、
でもこだわっている人は絶対売りに出します。
あ、そうなんだ。
粗大ごみには出さないか、
初心者キットがちょっと3、4万ぐらいでは使わない、
あ
とは
例えば耳あん、例えばライブとかで見るようなああいう大きいやつじゃなくて、
なるほど、
なるほど、いやもう忙しくてそれどころじゃなかった
ら、急になんか生活が変わったとかね、
そうそうそうそうそう、そうそうやってすごい妄想を昨日そうちょっと小原と繰り広げていて、でギターもちょっとケースを開けようとしたらしいんですけどそうそうそうそう、今日ちょっと怪しいからちょっと怪しまれちゃうかもしれないじゃないですか、粗大ごみをこう触ってたりとかすると、だからちょっと思いとどまったらしいんですけどまあなんかそういうのも見るとこう新たな季節の始まりとか、まあそういう変わり目っていうのも感じたっていうところ で皆さんはどうでしょうか。こう、まあ、今の季節卒業式とか、あと卒業を迎える人とか、こう街で見かけましたか。
見かけます。なんか袴、
はいはいはい、
卒業式の女子大生なんですかね、ですかね、なんかお母さんと一緒になんか帯ちょっと直してたりとか、おトイレで見かけたり、あとうち息子が中学1年なんですけど、はいはい、この間卒業式があって、学校の3年生の、だからなんかそういう卒業式の練習したとか聞くと、あ、もうそんな季節かみたいな、
そか練習しますよね、卒業式の結構そのままやるんだみたいな思いますよね、卒業式の練習って。
懐かしい。
大月さんはどうですか。
私もちょうどさっき、妹が大学生なんですけど、大学で卒業パーティーをした時の写真、まあ妹はまだなんですけど、が送られてきたりとかして、もうそんな時期かみたいな。
あ、先輩を送る
パーティーに
参加する。妹が休学というかしてたので1年送るので、うん、なんか同じ年代の子を
そういうことか
送り出すっていうのを見て、もうあと妹も卒業なんだもうすぐって思って、
あもう大人の仲間入りがもうすぐみたい な
社会に出てく、
はい、気持ちになっていましたね、
はい、なんかそういう周りの変化とかそういうので新しい季節っていうのを感じると思うんですけど、新生活を前にしたこの季節にぜひ見てほしいおすすめ映画をこの3人で今日は紹介していきたいと思います。ではまずですね、一番新生活を迎えた記憶がこの中では一番大月さんからお願いしたいんですけれども、はい、どうですかね、でも何年前ですか、
でもこの仕事を始めたっていう意味では 4,5 年ぐらい前ですかね。そういう意味での新生活っていうと
社会人にこうなったみたいなのは、
そうですね、うん、なんか正式に社員としてその社会人になるみたいなことだと、それこそ本当に 5年ぐらい前、うん、
5年前ぐらい
ですかね。
意外にめっちゃ狭いなと思って
た。と私同じ年代の子より割とちょっと何年か遅いので、うん、そうなると、まあ、5年ぐらいかな、これ、まあ、5年ぐらいですか、ね、
あじゃあ全然まだ記憶が新しい、はい、ですね、
うんうん、新しいですね、なんかもうそんな経ったかっていう感じです、うん、逆に、うん、はい、
確かになんかその新生活が始まるぞみたいな風になって、うんうん、そういう実感みたいな、
そうですね、
こういう感じかみたいなのって覚えてます？
ありますね、なんかそれこそ大学生の時は結構シェアで暮らしてたので、うん、誰かシェアハウスみたいなのが多かったので、一人でそれこそ家を契約して一人で住んでみたいな、うん、で家具とかは自分のものがあってみたいな、そういうのも初めてだったし、うんうん、私が出身が長野なのでその東京でそうやって、うんうん、自分で部屋を借りてみたいなことも初めてだったので、うんうん、なんかちょっとそわそわした、なんか自分だけのスペースがあるんだみたいな、
あなんかそういう初めての一人暮らしっていうことになる。
そうですね、ちゃんとそうやって一人暮らしっていう意味では初めてですね、うん、
あじゃあその、はい、まあ、新しいその仕事と本当に引っ越しもして一人暮らし始めてるのが始まってっていう、はい、
そうですね、
ザ
新生活みたい な, たいな
が、まあ、5年前ぐらい、
はい、
あまだ記憶がね、全然フレッシュですよね。
フレッシュな新生活の記憶がなさすぎて、
ないないですね、
今回だからどうやって選ぼうと
結構その気持ちになってみたいなね、確かにありますよね。
そう思いましたね。
確かに確かに、ね、でもちょっとしっかり、まあ、そういう人たちにこう届けられるような、ね、こうおすすめしたい映画っていうのをちょっと持ってきてもらったかと思うんですけれども、
はい、
はい、では大月さん、はい、はい、お願いします。
私が新生活をテーマにおすすめしたい映画は、うん、西の魔女が死んだっていう映画なんですけども、うん、
はい、
見たことありますか？
見てない。原作は、
うんうん、そうですよね、なんか原作がもう結構前に、発売されてそれが映画化した作品なんですけど、うん、2008年に公開された映画で、うん、まあ、ちょっとストーリーを軽くお話しすると、主人公の舞が中学に入ってばっかり1ヶ月も経たないぐらいのうちに、うん、学校が嫌になってしまって、うん、で行かなくなって、うん、で、まあ、お母さんとちょっと話して森で暮らす西の魔女ことおばあちゃんのお家で過ごしながら魔女修行をするというお話ですね、うんうんうん、はい、
なんかファンタジックな感じがするんですけれども、
はい、うん、でもなんかもう学校に行かないみたいな、このそこは私に苦痛を与える場所でしかないのっていう話から、うん、まあ1ヶ月も経ってないからそんなに早く結論出さなくていいんじゃないのみたいなお話から、うんうん、まあその、まあ、魔女修行といってもなんて言うんですかね、自分自身でこう自分の身の回りのことをやったりとか、うん、おばあちゃんとなんかいちごジャムのいちご摘んで、
うんうん、
いちごジャムを森の中で作ったりとか、
うんうん、
なんかその魔女というかおばあちゃんの家が森の中にある一軒家みたいな、
うんうんうんうん、
山梨県の清里で撮影をしたらしいんですけど、
いいとこですね、
はい、
じゃあ自然が結構映像も綺麗な、
うんうん、すごい綺麗です。で、まあ、なんでこれを選んだかというと、うんうん、 なんか私自身も確か最初は原作本から入ったんですけど、
はいはい、
それこそもう10年ぐらいそのお家を引っ越すたんびに絶対に持ってく一冊、それこそ本読んだのはそんなに多くないし、うん、映画を見たのもそんなに何回も見たってわけではないんですけど、なんか好きだなと思って、
うん、
新しい場所に行くときにこう選別するじゃないですか、いろいろ、でも絶対これは持ってこうみたいな、なんかどこかいつも心に持っておきたいもので、で自分自身もおばあちゃんが結構そうやっていちごで自分でジャム作ってとか、そういう畑に行ってレタス育ててみたいな、なんかそういう感じだったので、なんか多分そういうのともつながって、あの思い入れのある一本なんですけど、やっぱりその社会に出るってなった時に、ワクワクもありつつ不安な気持ちもありつつ、どっちも入り混ざったこう、
複雑なその時ならではの気持ち、
気持ちがなんかちょっと、主人公はそれこそ中学生なんですけど、なんかその 中学生の前に向けておばあちゃんがかける言葉とかはすごい大人になっても今でもなんか
覚えてる
し、今回これにがあったので一回見直したんですけど、いやなんか今でもすごいなんかぐさぐさくるなみたいな、言葉があって、なんか一番大事なのは、大切なのは意志の力ですみたいな、自分で決める力、自分で決めたことをやり遂げる力みたいなことだったりとか、まあなんかそういうちょっとこう不安だったりする中でも、やっぱり自分で決めるとか自分でその道を切り開いていく力っていうのを教えてくれつつも、なんか不安な時とかちょっと疲れちゃった時は、まあゆっくり休んで、一回休んで考えてもいいんだよみたいな、なんか美味しいご飯を食べて、なんかよく寝てみたいな、そういうなんか愛みたいなところも同時に感じられる作品だったので、なんかそれで新生活に一本、なんか自分としては心にこう置いておきたいみたいなところで選びましたね。
はい、ちょっと立ち止まってもいいんだよみたいな、
そうですね、
なんか気持ちが楽になるんですかね、
なんか結構どうなんですかね、なんか社会出てからって結構なんか日々こう、新生活って結構あたふたすぎていってしまう気が、
なんか食事に向き合う余裕がなかった、私の場合は。だからなんか人に会うたびに痩せたねって言われて、気づくと食べてないみたいな、余裕がなくて、お腹すくのも忘れちゃうっていうか、だからその食に向き合うって、その今おっしゃった映画の感じとかは、なんかあの頃を見てたらちょっと楽になったかもなとか思う、
でも食を忘れるっていうのはなんかよっぽど、
なんか多分緊張状態
張り詰めてたっていう、
家でなんかつまむんですけど、出先とかで、なんかがっつり3食食べてないっていうか、
ちょこちょこもう本当にその場を満たすぐらいな感じで、
空き時間に食べるみたいな、
自分の場合は逆で
食べちゃう、
めっちゃ
食べちゃう、どっちかですよね、
確かそっちもある、
すごい食べちゃうか、
私も緊張しすぎて食べれない時と、めっちゃ食べちゃう、もう食べることしか考えない時とか、なんかどっちもあるなと、
ね、どっち、確かに
思ったんですけど、
でもなんか、でも大事ってことですよね、その食とかももちろんそうですけど、
そうですね、なんか食べることだったり、あとこの中に出てくるのだったら、本当になんかラベンダーとお日様の匂いがシーツにくるまった時に幸せを感じないみたいな
お話とか、感じるないけど、想像しただけで感じるかも、
感じる
なんか田舎でなんか布団を外に干してた時って、なんかいつも
お日様の匂いみたいな、
するみたいな話とかをしてたり、なんか、あとお腹が空いて怒りっぽくなることもあるよねみたいなお話とかもしてて、なんかその自分が感じることとか、なんか生きてる時にこう感じるアップもダウンも、なんかどっちもこう、なんか肯定というか、肯定も否定もしないというか、なんかそういう感覚、
自然の感覚なんだよっていうことで、
見つめれるような作品だなと思って、すごい良かったなって思って見てましたね。
なんかシチュエーションは全然違うけど、働いてる人にすごい、なんか刺さりそうな
と思いました、
作品ですね。
なんか 学生の時に見ても、うん、社会人になってから見てもなんか見方感じ方はまたそれぞれあるのかな、変わるのかなって思いますね。はい、
これは誰がちなみに出演してるんですか？
出演はあのおばあちゃんをサチパーカーさんっていう女優さんがやってるんですけど、で、舞役は高橋真由さんっていう女優さん、まあ、俳優さんがやってますね。
う
ん、
ありがとうございます、
はい
はい、すごいなんかぴったりな作品がまず1本目に、ねね、出てきましたね。
新生活を迎えた人に勧める映画って、うん、そのカツを入れる系と、うん、なんかこうゆっくりしていいよっていうのとどっちにしようと思って、
わかります。
でカツを入れるとか元気が出るとかーチームで頑張るみたいなのとかも考えたんですけど、うんうんうん、私もちょっと大月さんとだいぶ似てるものを選んでしまったかも。
じゃあ早速足立さんに、はいはい、じゃあご紹介してもらいたいと思います。
は
い、
私が新生活を迎えた人におすすめしたいのは韓国映画の夏時間っていうユン・ダンビ監督っていう女性監督の映画で2021年に公開されて、これが長編デビュー作なんですけど、その年の釜山国際映画祭で4冠を取っていて、うん、でその時期ってちょうどあのキム・ボラ監督のハチドリとか、うんはい、そのちょっと前だとユン・ガウン監督の私たちっていう映画とか、はい、その女性監督が次々出てきてて、うん、韓国でこうしかも割と私と同世代の監督が出てきてた時期 で、うんうんうん、でこのユン・ダンビ監督も1990年生まれなんですけど、うんはいまあ、自分の少女時代のこともちょっと投影したようなお話になっていて、でさっきのおばあちゃん家に行ったっていう話とちょっと似てるんですけど、はい、その主人公が10代の奥樹っていう女の子なんですけど、はい、お父さんがちょっと事業に失敗してしまって、うん、でそれをきっかけにお母さんが家を出てしまうんですね、
うん、
でそれでちょっと今いる家に住めなくなってしまって、うんうんうん、で夏休みから弟とお父さんと一緒にそのお父さんのおじいちゃんが住んでるお家に一緒に同居することになるんですけど、うんはいまあ、奥樹は10代でこう思春期だったりするので、うん、なんか彼氏とかもいて彼氏と離れたくなかったとか、うん、なんかこんな年寄りが住んでるような家に住みたくないとかちょっとずっとイライラして、うん、弟はなんかまだちっちゃいんでわーいって感じですぐ環境に馴染めたんだけど、うんうんうん、奥樹はなんかずっと私の居場所はここじゃないみたいな感じで、うん、なんかイライラしてるんですけど、うんまあ、そこにお父さんの妹なんか奥樹にとってのおばも一緒に途中から住み着くようになって、うんうん、でそのおばさんっていうのが、まあ、ちょっと離婚寸前の夫から逃げてくる感じで、うん、そのおじいちゃんの家に来て、はい、でその前の旦那さんが戻ってこいってこう呼びに来たりする場面もあるんですけど、うんまあ、そういう大人のいざこざとかをこう奥樹が見ていくうちに、うん、なんかだんだんその自分の人生にも向き合うようになっていくみたいな話で、
うん、
割とその西の魔女は森の中でこう、はい、幻想的っていうか日常から離れた感じだと思うんですけど、これは多分もうちょっとすごい現実を見ていく感じ、う
ん、あ場所は変わったとしても、
うんうんうん、で一緒に住んでるおじいさんもすごく年寄りなので、うん、ちょっと老いてく感じ、うん、で最終的には亡くなっちゃうんですけど、うん、そういうおじいさんの死にこう向き合ったりとか、うんうんうん、出てったお母さんに向き合ったりとかして、うん、次々こう夏休みの間に現実に向き合っていくことでなんか自分の人生が変わっていくことを受け入れていくみたいなお話、
うん、
その辺の現実的な感じが韓国映画だなっていう、
確かにちょっと社会情勢というか、うん、そうそうそう韓国のその、まあ、男女のね、ちょっと私見たことないんでちょっと分かんないんですけど、うんうんうん、結構こう社会の構造みたいなのが差し込まれてたりするじゃないですか、
うん
うんうん、夏時間もそういう感じ、
うんうん、そうですね、なんかお父さんも新しい事業を始めるんですけど、うん、なんかそれも偽物のブランドのスニーカーを売ってたりとか、なんかちょっとこう
アコギな感じの、
うん、アコギな感じ でこの奥地はそのお父さんが売ってる偽物のブランドのスニーカーを彼氏にプレゼントしたりして、なんとかこう気持ちをつなぎ止めようとしたりして、
子供ならでは
子供ながらにこう、なんか前の自分の居場所をなんとかつなぎ止めようと、
もがくんですね、
変わりたくないっていうので最初はもがくんですけど、なんか3世代が暮らしていくうちに、その人生っていうのはこう変化していくものなんだっていうのを、まあ、大人のそういう離婚寸前のおばさんとか、なんか死に向かってこうおじいちゃんとかと一緒にいるうちに、あ、なんか変わっていくものも人生なんだなってこう受け入れていくみたいな。
中学生が
まあ、夏休みってまあ1ヶ月以上あるじゃないですか、で、まあ、大人にとってのその1ヶ月とか1ヶ月半って結構短いですけど、子供にとってみたら結構長いですよね、なんかその中で起きることってなんか本当になんか人生の何割かを占めるぐらいの、大きいものだから、それが起きるわけなんです
ね、凝縮されてますよね、
見てみたい、
ね、ちょっとすごい興味が、
知らなかったです。
なんかお家の感じとかも日本とやっぱちょっと違うんですけど、建築が、でも多分誰が見てもちょっと懐かしいって思うような木造のお家で、なんか自分のおばあちゃん家とかをちょっと思い出す感じのお家で、お庭が広くて、
椅子を使ってなんか正座で過ごしたりとか、
そうですね、地べたに座ってちゃぶ台みたいなの囲んで食べたりとか、
じゃあこれをじゃあ新生活の人が見て、なんかそういう変化を受け入れるみたいな、
そうですね、なんか私の場合は変化する時って、平和だった過去に結構こだわっちゃうというか、あの頃のままでいたかったって思っちゃう方なので、なんかすごい奥地の気持ちは分かるし、なんかこう変わっていくことをあんまり受け入れられる方じゃないので、でもこうそうですね、だからこそ響いたっていうか、
私も結構変化はなんか変わった方がいいなって思うけれども、なんか実際変わっていくことって結構怖かったりとか
する。頭ではね分かってるけど心がついてかないみたいな。
なんで
いざとなると、
これもなんか普通に大人が見てもすごい刺さる。
確かに確かに。しかもこう自分の意思じゃないですもんね。
あ、そう、大人の事情に巻き込まれてくるっていう。
そうそうそう。ね、でもそういうこと全然ありますもんね、大人になってからも。
そう、私子供の時に、あの母親が幼稚園の先生してたので、
そうなんです、
そうなんです、だから春って卒園と入学のシーズンって仕事がすっごい忙しくて、あの帰りが遅かったので、しょっちゅういろんな友達ん家に預けられてて、だからなんかこう人ん家で過ごすみたいな時間がすごく多かったので、なんか人のうちの家族を見て感じたこととかすごい覚えてて、なんかうちの親と全然違う仕事してるとこういう感じなんだとか、
すごい子供ながらにそんなことを考えるんですかね、やっぱり。
だからなんか自分の家じゃないところで過ごすことで気づく感情とかってすごいわかるなっていう気がして、
じゃあ足立さんがそういう経験してるからこそ、ちょっと感じ取れたこととかありそうですね。
それもあってちょっと懐かしいなっていうのもありました、
確かに。なんかたまに友達の家に遊びに行くことはあっても、ね、そんななんかお父さんとか大人が帰ってくる前に
帰っちゃいますもんね、
帰ったりとかね、しますから、なかなかそういう場面はね見れないから、貴重な経験もしてたっていうことですね、
今思うと
本当ですね、確かに。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
は
い、
じゃあ私ですね、3本目、私は、竹林亮監督のマンデイズ、このタイムループ上司に気づかせないと終わらないです。
お、見たことない。
私鈴木さんにおすすめされてみました。
あ、見たの
前に。
あ、本当、あ、おすすめしたっけ。
個人的に面白かったよってなんか聞いて、
あ、でも言った気がする、
見ました見ました。
あ、本当、あ、嬉しい、
面白かった。
面白いよね。
面白かった。
あのドキュメンタリー映画の14歳のしおりっていう作品の、竹林監督の劇場映画第2弾の作品になります。はい、ですね。で、14歳のしおりはドキュメンタリー映画なんですけど、うん、あのこのマンデイズは、劇映画なので、もうガラッと変わって、うん、こんな作品も作るんだっていうのにすごいびっくりしたんですけど、どんな話かっていうと、あのタイムループものってあるじゃないですか、うん、はい、あの寝て起きたらまた同じ日だったみたいな、うんうんうん、ざっくりはジャンル分けをすると、そのジャンルに入るんですけれども、あの小さな広告代理店で働く、吉川っていう女性がいるんですけど、うん、こう仕事を、まあ、すごい小さい代理店でもうどんどんどんどんこういろんなクライアントからすごい無理な無茶振りされたりとかっていうのが毎日毎日あって、うん、でもう本当に日々会社に寝泊まりしながら、他の同僚とかも泊まりながら仕事したりとかして、
うんうん、
もう忙しい日々を送ってるんですよね、うん、で、すごいこう忙しかったりとか、まあなんかもう毎日嫌だなって過ごして、こう変化のない毎日をこう過ごしてると、ずっとこうなんか変わらないし、まあ忙しいから予定も入れられないから、うん、なんか本当にもう1週間もあっという間に過ぎてって、うん、また同じ月曜日が始まったみたいな感覚っていう、うん、なんかそういうのってなんか体験したことある人って多いと思うんですけど、うん、なんかまさにこれがそれで、
うん、
でなんか自分もひょっとしてなんかタイムループしてたんじゃないかなって今考えると思ってくるんですよ、うんうんうん、なんかもう忙しくてバーって、すごいテンポも良くてこの作品が、
うんうん、
でどんどん月曜日、火曜日、水曜日、木曜日みたいな感じで、一応毎日起こることは変わるんですけど、うん、あ、終わった、でも土日も出さなきゃ、うんうんうん、間に合わなかったから日曜日に送らなきゃみたいな感じで、土日も仕事を出勤して、うん、月曜日の朝を迎えたら、あの窓の外を見ると同じことが起きてるみたいな感じで、うんうんうん、また1週間、なんか同じことこれ繰り返されてるんじゃねみたいな気づくんですけど、うんうんうん、忙しさでやっぱそれをなんかこううやむやにしちゃうんですけど、同僚が実はタイムループしてますみたいなことを言われるんですよ、
うん、
でこれ僕たち20何回体験してるんですこれみたいな
誰も気づいてないと、その主人公と同僚以外、
同僚とでもいたりいなかったり、
うんうんうんうん、
あのそれはだんだん後々、分かってくるところもあるんですけど、うんうん、で最初に気づいた同僚が、うん、あの映画がすごい好きで、うん、タイムループものとかもすごい見てるから、
うんうんうん、
あの
分かると
分かるんですよ、そのタイムループの抜け方みたいなのがうんうん、うん、もう知ってるんですよ、こういうパターンがいくつかあるみたいな、うん、だからそこがなんかいわゆるその他の、例えば恋はデジャブとか、うん、ハッピーデスデイとかいろいろあると思うんですけど、はい、なんかそういうなんか解決方法のなんか案がいくつかもうすでにあるっていうところが、他のタイムループものとちょっと違うところが面白いなと思ってて、でそれをすでにこういくつかも案があって、それを実行するためになんかその同僚の人に一人一人こう気づかせていくみたいな感じなんですけど、でもその気づかせ方とかも非常にすごい会社的でちょっとずつ下から上に、直接の上司にちょっとずつ、いきなり社長とかに行っても聞いてくれないから、はいはいはい、ちょっとずつちょっとずつこういう風にすれば信頼を築けて聞いてくれるようになるみたいな、
うんうん、
でどうせタイムループしてるから時間はたくさんあるわけなんですよ、
うん、
だから仕事をどんどんなんか覚えて、例えば、うん、まあ、広告代理店なんでデザインできるようになって、
うん、
あのちょっとこうあいつすごいなみたいになったら話聞いてくれるだろうみたいな感じで、
なんかその認めてもらうっていうプロセスの中で仕事もどんどんできるようにな
ってそうそうそうなんですよ、そう時間があるから
スキルが身についてくるみたいな、
そうそうそう、なんかそういうところがこうなんか本当にオフィスの中だけしか、うん、でしか起こらない、あの本当にミニマムな、
うん、
あの作品なんですけど、それをこう逆手に取ってるというか、
うんうんうん、
はい、そういう構造でこう会社の中で そのループを、うん、じゃあ誰が原因なのか、うん、誰の何を解決すれば、うんうん、このタイムループからみんな抜け出せるのかっていうところが、うん、あの本当にあの、なんかちょっと目の付けどころが違うタイムループもので、でかつお仕事ムービーなので、
うん、
あのちょっとこれは新生活始めた人にもきっとなんか楽しんでもらえるかなと思って、うん、選びました
その見終わった後の後味的に今どういう感じなんですか、こうよしまた明日から頑張ろうみたいになるのか、
めちゃくちゃ、はい、前向きになる作品です。
あれか、でも最終的にそれが なんだろう、止めることができるかどうかっていうのはネタバレになっちゃう、
ネタバレになっちゃう。そこが最大の
最大の、
はい、
めっちゃ面白かった、
ね、なんかちょっと
ありそうってなります。
え、オリジナルなんですか、完全に。
あ、そうです、原作とかはなくて、ね、オリジナルの、はい、作品なんですよ。で、丸井ワンさんっていう方が主演 で、うん、であと牧田スポーツさんが社長をやってるんですけど、うんうんうん、すごい今までで一番いい、うん、他の作品もすごいいいんですけど、一番いい牧田スポーツなんじゃないかっていうぐらい名演をしていて、
う
ん、はい、あと役者さんも、はい、映画好きだったら絶対見たことある人も結構出てるので、うんうんうんうん、そこら辺もその、うん、なんか配役とかも見どころなので、はい、隅々まで楽しんでいただけると思います。はい、ネットフリックスで見られますので、はい、
じゃあすぐに見ますこの季節のうちにな
んか90分もないんですよね、短めなので、ちょっとそういう点でもこうサクッと見れていいかなと、うんうんうん、思います。
あ、また全然違う視点の映画が出てきて面白いですね
日本の社会ってこういう感じみたいなのの縮図みたいな、
うん、そうそうそう、ギュッと凝縮されてて、なんか10人もいない会社なんですよ、うん、すごい小さい会社なんですけど、 その中でこうしっかりその社会が表現されてるなっていう感じで、うん、
じゃあ海外の作品だったら、うん、海外の職場だったらまた違う形になったかもしれない。
違うかも、ちょっと違うかも、
うん、縦社会、縦社会の、
うんうん、人と人のこのなんか関係というかつながりというか、そういうところが面白かったです。
でもなんかあるはあるよねみたいな、こういうことあるよねっていう、あのクライアントとかの関係とか、
うんうんうんうん、なんかタイトルからして一癖ありそう
ですよ ね、
ね、
長いし、
うん、
なんかマンデイズっていうその月曜日に複数形の S がついてるところもなんかすごいうまいなと思って、
確かに
何回も繰り返すから、
うんうんうんうん、
すごいなんか付け方もすごいなんかいいなと思いました。はい、
見てみよう。タイムリープもので、
うん、
お仕事ものってあんまりない、
ない
さそうですよね、うん、
ないかもしれないですね。
なんか学生ものが多いですよね。
あ、
学園ものとか、う
ん、学園もの、あと恋愛が絡んでるか
ってい
う感じ、
う
ん
う
ん、
そうですね、命を救うとか、
ね、うん、そうそうそうそう確かに確かに、
お仕事は珍しいかも、
うん、ならではですね、
うんうん、
このいう話を本当によく、うん、こうなんかね、
なんか実体験なんですかね、
うん、どうなんですかね、
そういう感覚がちょっと自分の中にあったのかな、なんで思いつくんでしょう ね、
ちょっとパンフレットがなかったからわかんないんですよ、
そうだったんです
ね。でもどっかになんか監督のインタビューとかがちょっと載ってたらちょっと探して読んでみたいなと思いますね、
はい、見てみます。
うん、ということで結構あの三者三様の作品に、うん、なったかと思うんですけれども、
面白い、
はい、
いやすごいこの何を選ぶかすごい迷いました。
迷いましたね、
結構最後3本、うん、2本ぐらいで迷って、はい、どっちにしようみたいなのが昨日まで決めらなくて、
あ、そんなにギリギリまで悩んでくれて
悩んじゃいましたね。
ちなみにその最後の、
最後のは黒沢清監督の、うん、旅の終わり世界の始まり、
ああ
前田敦子さんの、
はい、
もうすっごい好きなんですけど、
うんうんうん、
そう、あれも結構新しい環境に身を置いた時の、うんうん、なんか自分との向き合い方みたいな、
うんうん、
あれは全然異国なんでまた違うんですけど、
それもちょっとね、
うん、
別の視点で、
ね、
面白そうですね。
みんなはすぐこれって一本に決まったんですか？
全然決まらなくて、でもそれこそ最近公開されたのだと夜明けのすべてとか、
あ、私もそれ思った
ありました、やっぱり思いました、あやく全員一緒になりましたとか、
まだ見れるし映画館でとか、
そうそうそうね、あれもすごい良かったなって思ったのと、あと最近 Amazon プライムで配信開始された鏡の古城とかも、
うん、
ありだなって思いながら、ふとベッドサイドを見たらその小説が置いてあったので、
あ、そこなんだ、
なりました。
夜明けのすべてはね、みんな思いついたんですね。
思いついた、一番最初に思いついたかも、
うん、私も、
うん、やっぱそうなんですね、
うん、いい映画でしたね、 でもやっぱりなんか、まあ、劇場で、まあ、もうやってるけど、まあ、配信で、まあ、身近にこう見られるやつがいいのかなってちょっと思って、
うんうんうん、そうですね、うん、お家で見られるし、
そういうので中から選びましたけれども、
うんうんう
ん、はい、私あの足立さんが前にどうしても語らせてほしい一本で、うんうん、魔女の宅急便
あそう
借りたと思うんですけど、
あれもね新生活ですよね。
あ、そうです、
あ、ね、あれそうですよね、借りていただいて、
私心の一本魔女の宅急便なん
ですよ。あ、でも私も本当はそうなんですよずっと
あ、そうなんですか。
そう、春とか新生活になると思い出す、
は
い、
あ、やっぱりそうなんです
ね。でも毎回あげちゃったしなと思って。
あ、そうなんですよ、私もずっと枕元に DVD とかブルーで置いてて、うん、めっちゃ好きな作品なので、なんかちょっとそこもちょっと何か、ね、何か感じるものが、
そう、わかります。でもなんかジブリっていつも旅立ちから始まるってよく言うじゃないですか、最初のシーンが旅立ちが多いから、
確かに、
うん、やっぱりなんか
引っ越して、
そう、引っ越してとか、うん、親と離れてとか、うん、だからジブリって最初浮かんだけど、うん、まあ、みんな見てるかなと
確かにね、見てる、ね、人数は多いかもしれないですけど、うんうん、ぴったりは、
うん、ぴったり、見
てない人もいる
見てないですか、
ぜひ
ぜひ
ジブリは日本人の心の中に、まあ、日本人だけじゃないですけどね、うん、もう今となっては3月ももうすぐ、まあ、終わりに近づいてるわけなんですけれども、うん、なんか桜の開花宣言がだんだんこう徐々に
遅れてますよ ね、
どんどん後ろ倒しになって、うん、まあいいんですけどね、
うんうん、なんかでもやっぱ桜が咲かないと実感わかないんですよ、
ね、確かに
春っていう、
確かに桜咲くとね、一気にこうやっぱビジュアル的にも香りみたいなのでも春っていう五感で、ね、感じますよ ね、
うん、そうですよね、一気に開花宣言もまだです、
うん、なんか今日のニュースでは月曜か火曜日ぐらいになりそうっていうのが来ました。
あ、だからこの例が公開してる頃にってい
うことです。うわ、咲いてそう。
あ、
咲いてるか、
そうかも、
ね、ちょっと春が本当にもう間もなくというところで、うん、気になった作品があれば、皆さんもぜひご覧いただきたいと思います。そしてよろしければ、その感想も教えてください。見たようだけでも大変嬉しいので、皆さんが新生活を前に見たくなる映画もあればぜひ教えてください。それでは今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。ぜひポッドキャストのご感想をお送りください。概要欄に感想を送るリンクを貼っておりますので、そこからお送りいただければと思います。お送りいただいた中からこちらの番組でご紹介させていただいた方には、安田マーシーさんが描いたピントスコープオリジナルステッカーをプレゼントいたします。ピントスコープでは誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信しています。 Twitter やインスタグラム、ポッドキャストをフォローして、あなたの人生に寄り添う心の一本の映画を探しに来てください。